りました。張り切っていきましょう。
年間52大ニュース、
イエーイ。
どうも、こんばんは。
元気ですね。
元気ですね。
僕は元気じゃないよ。
寝起き。
寝起き。
寝起き。まあ、
眠い。
日付変わってね。
いやー、12月1日
。
師走。
師走。入りましたよ。
入っちゃったね。
はい。やっぱりもう今年ももう1ヶ月もないと。
去年はなんか早いような、はい、遅いようなみたいなこと言われましたけど、今年は普通の早い1年だったね。
結構、やっぱ、度級に早くなりましたね。ああなんかね、聞くところによると、
はい、
時間の単位がね、うん、どんどんどんどん早くなってるらしいよ。
それ何で測った
の？ね、だから。
何で測ったのだけか教えてくれればいい。なんで早くなったか別にどうでもいい。
なんか、あるね、はい、ある人聞、ある、ね、情報数字から聞いたら、あの、1秒の間隔がね、昔より早くなってるらしい。
うん、それさ、なんか、古舘一郎がさ、毎回さ、毎年冬とかが厳しくなっていく気がするんですよね。うん、これは地球温暖化のって言うけど、お前が年食っただけやと
思う。寒さに対するね、あの免疫がなくなってきてるみたいな。確かにでもあるよね。あのやっぱ俺も昔ほど、俺結構薄着だった、薄着派なんだけど。
ああまあね、うん、まあ基本冬どこまで半端でいけるかっていう。
そう昔ね、勝俣かみたいになっちゃってた、はいはい。今結構もう無理ですもんね。
ああそうだね。
割と寒さに弱くなってきてますね。
普通になんか防寒が来てるね。
防寒が。そうなんですよ。
日本三大半ズボンとしてね。
そう。
勝俣ビーズ時と。
やばいね、それ。勝俣ビーズ時。
日本三大半ズボンだったのに。
そうなんですけどね、
はい。
ちょっと寒さに負けつつある、今日この頃なんですけど。
う
ん、
僕はね、
はい、
寒いね。
寒さ
に全く勝てなくなってきたね、最近。
今半袖だけどね。
まあ、今ものすごい、まあ部屋の中はいいんですけど、
うん、
外出た時ね、
うん、
あの、寒いだけでえずくね。
お
寒いというだけでおえってたね。
それ寒さなの？
いやね、ここ2、3年。なんか、ちょっとタバコとか吸いに外に出ると、
うん、
おえって。
黒シャチもさ、はい、比較的、薄着ですよね。
僕はね、寒さに強く暑さに弱いから。うん、ちょっと
暑くとね。寒がりな出るって感じ。
ミートテック着てるから、ね、やかましいわって。やかましいわ
やかましいわって、はい。ありがとうございました、ミートテック。
ミートテック着てるからって言われてますけど。
なるほど。
いや、
うん、
まあ、昔からね、でも、まあ、うん、S 出た頃から、割と寒いのが好きで、冬に窓全開放とかで寝るんですよ、よく。
すごくないですか、それ。
なんか、アウトドア感覚があってね、シャッキリして気持ちいいという。まあまあ言っても、東京の団地の冬ですから、そんな寒くはないんですけど。だったんですけどね、もう最近もう、寒すぎて、あの、ほら、カーテンもね、一重で閉めるとね、なんかどっかから冷気が漏れてくるじゃないですか。カーテン二重にして、窓にあの変な、あの、発泡スチロールのプチプチみたいなの貼って、断熱するやつ。で電気毛布で、でエアコンとかつきゴーってやって、寝てるね。
すごいね。
もうホテルみたいな。
もう完全防備。
完全防備。サンドルが一つかけてもね、快適眠れないね。
あのさ、冬って、
はい、
あの、ずっと潜ってたいじゃないですか、布団の中に。
まあ、そうですね。
潜ってたいのって、あれって、なんていうんですかね。あの、割と寒くしてた方がいいのか、暖かい方がいいのか、どっちなんですかね。
どういうこと？
スッキリ起きるには。
あ、スッキリ起きるにはですね、
うんうん、
自分の体温ベースで温まるのが一番いいですね。あのね、電気毛布は、ちょっと良くない。
あとか、あれでしょ？カーペット。
カーペットは良くない。体を直接温めるのは良くないけど、 部屋寒いで、あの、布団して、顔面出てるじゃないですか、うん。顔面からどんどん熱が逃げていくじゃないですか。うん、それを防ぐためにエアコンつけるのはいいと思います。
なるほどね。
だけど、耐熱以上のもので温めるのはなんか良くない感じします。でもさ、一回さ、うん、寒さに負けてさ、うん、電気毛布入れちゃうじゃん。うん、入れちゃってさ、もう、まあ、今日はね、ちょっと風っぽいから、電気毛布切って寝ようと。うん、知るんだけど、朝にはね、なんかついてるんだよ。うん、で、あの、
知らない間に、
0から7の間の、ちょうど暑すぎず、うん、寒すぎない3から4ぐらいの間のところをね、うん、あの、模索した形跡がある、ね。寝ながら、うん。
もぞもぞしたと
か。だけど、見てないから 2.5 ぐらいになってるんだけど。うんそのダイヤルをね、うん、あの、いい感じのところ探した形跡あるんだよ。
寝ながらにして。
寝ながらにして。
まあ、黒社長はね、寝ながらにしてね、
う
ん、あの、適切な電話もできるしね。まあまあまあ。
寝ながら Windows の直し方を教えられる。
教えられるっていう、高性能な。
起きてなくても左脳は動くってい
う。左脳は動くっていう。まあまあ。
はい、
まあ、といえば、寝てる間にそういうことをしてたといえば、
はい、
最近ね、
うん、
どう、なんかこう、どうやらなんかこう、俺の行動がこう、ダダ漏れしてるようだと。
うん、まあまあ、盛んにおっしゃってますけどもね。
はい。
被害者面で。盛んに被害者面されてらっしゃいますけど。うん、はい。
確かにね。
はい。
まあまあ、まあそうなんだけど。どうもなんかこう、だからその、まあ、行動、まだしも、例えばその、うん、なんかその、メールの内容とか漏れてるようだみたいなさ。
ああ、あるじゃない。
あって。
なんか昔あったじゃん。
うん、
あの、彼氏監視アプリみたいな。
あ、あるんだ、そういうの。
アンドロイドとかね。
いやいや、わかんないんだけどね。いや、だから俺メールした瞬間、どんなメール送ったってのは見られるのかな。
あれだよ、なんかメールの設定、初期設定に CC とか入れられてるんだ
よ。やばいね、全メールに。やばいね。いや、いや、メールってさ、
はい、
なんか、例えばその、やましくなくても、第三者が見たらやましく見えることってあるじゃないですか。
うん、ああ、ありますね。
うん。まあまあ、そういうのも ありつつ、なんか、まあ、メールってあんま、あ、見られたくないなと思うんですけど、まあ、携帯ってあんま見られたくないと思うんですけど、まあ、ただね、俺も、その、どうもなんかおかしいなと思っちゃって、ちょっとね、パスコード変えたんです。パスコードをね。
うん。
うん、ちょっとね、変えたの、
うん。
怪しいと思ったか。怪しいって、俺が怪しいやつが怪しいと思うのもおかしな話なんだけど。
うん、まあ、それはね、シャブの密売人がね、怪しいと思ったって、うん、警察が怪しいって、怪しいのはお前だって。
まあまあ、そういうことなんだろうね。
はい。
で、そしたらね、なんかこう、そのまんま上に置いて寝てたんだけど、
うん、
あ、来る朝、まあまあ、それでまあ、まあ彼女もいたんだけどさ。うん、帰って、まあ、で、明る朝こうやって見たらさ、
うん、
15分経ってから入れ直してくださいっていうなってたんだよね。
ハッカーだね。ハッカーだ。
ハッカー。
うん、ハッカーの仕業だ。
ハッカー
だ。
これはね。
うん、それはハッカーの仕業だ。
ハッカーの仕業だよね。
うん、ハッカーの仕業ってことでいいと思う
よ。いいよね。まあ、俺がほら寝てる間にさ、
うん、
結構いつものくせにで、こう、触ってるのかもしれない。うん、俺すっげえ iPhone を触りまくってるっていう話だからさ。うん、彼女がいる時にも、うん、iPhone ばっかいじってるみたいな。
うん、飲み会で合コンすると6人全員スマホいじるみたいな。
そうそうそう。いじりすぎって
言われた。お前ら集まる必要ねえ。スカイプでもやっとけと思うんですけど。
そうそうそう。そうで、
うん、
それだから、まあ、ちょっとね、15分経ってから触ってくださいっていう風になってて。
ああ、そんな機能があるんですね。何回か間違えるとってやつ。
間違えるとなるじゃないですか。それで、あれって思ったんですけど、まあ、ちょっとね。まあ、ハッカーなり、まあ、俺は寝てる、寝ぼけてて、まあ、寝てる間にも触ってた、間違えてね、触ってたっていう話だったんですけどね。
うん、怖いね。
はい。
そ
ういうことがあったっていう。
怪奇現象だね。
怪奇現象ですよ、本当に。
機械の故障っていうことでいいね、それは。
iPhone。
そういうことで話を収めておいた方がいいと思うよ。君のためにも。
今俺もここで話す必要があったのかっていうね。うん、まあまあ、そういう感じで。
で、僕の方はね、
うん、
眠い原因がありまして。
眠い原因が、
はい、
本日、
はい、
うん、
昨日ね、会社の忘年会でね、イベントだったんですよ。
お、
で、会社の忘年会って、
はい、
まあまあまあ、なんか社長がいて部長がいてお酌してどうのこうので、うん、我々の来期はとかそんなのが、はい、まあつまんないので行きたくないってのがありきたりなんですけど、うん、うちの会社あんまり残念ながら会社としてのテーマなしてないので、
うん、
あのまあ単なる飲み会なんですよ、
うんうんうん、
まあ別に僕酒飲めないのはよくて、まああのまあ皆さんが酔っ払ってる側面をね、うん、たまに見るぐらいなんですけど、
うん、
そんな飲まない感じだった。今まで何回かそういう会ありましたけど、
うん、
今回ね、社長がですね、うん、ひどい泥酔をしましてですね。
疲れて
る、ね、疲れてんだね。疲れてんだねと言ってあげるこの優しさ。
泥酔したんだ。
ほんとね、うん、うちって、ほら、某クーポンサイトをやってるんですよ、うちの会社って。
うんうんうん、
やってて、まあ、そこの売上貢献という意味でもそこのクーポン買って行ったんですけどね。
はいはい、はい。ま
あ、だから2時間飲み放題とかそんなやつなんですよ。
うん、
2時間飲み放題、1時間半延長しましたから。学生かと思って。
結構じゃあ盛り上がったんじゃないですか。
いや、盛り上がってるというか、うん、社長がただただ酒が進んでてね。うん、で、エンジニア軍団はね、うん、10人ぐらいでいたんですけど、エンジニア軍団は8人ぐらいでなんか英語混じりで楽しそうな話してるんですよ、うん。俺だけ酔ってないわけね、
うん。
酔ってないわけで。で、話題がその、ちょっと新人くんのね、うん、お前もうちょっと頑張るような話になって、
うん、
新人くんちょっと来いみたいな話で。
うわ、
うん、うん。で、全くさ、うん、話がループし続ける社長とね。
あ
ー。最初はだからお前はなーっていう話になってたけど、うん、3分後に違う話になってるっていう、のループで、
うん、
全く一向に話がつかみ取れない社長の話を聞かされる新人君がかわいそうだから、
うん、
その間に僕が入ってね、うん、いやもう社長もまあ今わけわからんこと言ってるけどね、みたいな話で。
気持ちは一つだ、みたいな。
まあ、ね、まあ、こういうこともね、社長も一理あるんだよ、みたいなフォローを入れつつね、うん、ずっとね、酔っ払いの相手をするというのをやってるんだけど、うんうん、その噛み合わせなさからどんどん社長も酒が進み、
うん、
ね、まあ、ね、最終的にはね、その1時間半延長したのが終わった時にね、
うん、
会計が来たんだけど、店員さんがさ、うん、すいません、オーダーストップですってさ、うるせえなーって言い出しましたから、
ね、お
学生かと思いました
ちょっと気持ちも大きくなっちゃって。
うん、でも、このまま行くと終電まで帰りそうじゃないぞ、この人と思ったから。
うん、
ああ、じゃあ、ということで、お開きということで、みたいな
流れをね。
うん。
う
ん、で、社長喋るわけです、
うん、
来期も、と言って、社長さんの話が7回目です。社長の話を仲間に、というわけで、皆さん、縁も竹縄でございますが、というふうに切ってね、
うん、
帰るというね。で、家に帰って、バイクで帰ったんですけど、家に帰ったの12時半。うん、
で、今日仕事してきて。
そう。眠いったらないね。
だって今日来たら眠いって出てきたもんね。真っ暗な部屋から。
久しぶりにね、眠くて、
ね。なるほど。まあ、というわけで、まあ、黒社長も来期は頑張っていくと。
ああ、そう。で、来期、うちの会社名前変わると。
あ、そうなんだ。あ、すげえなんか、脱税名前になるっていう。
すっげえ脱税名前になる。まあ、某でっかいグループの、
うん、
と、資本関係やるんですよ。なんか、まあ、なんていうの、
うん、
特等電機グループの、子会社じゃなくて、もともとベンチャーなんだけど、
うん、
まあ、そことちょっと資本関係を結んで、
うん、
プチ子会社化してんのね。で、まあやってたんだけど、この度、なんていうの、なんで、今まで黒シャチ商事だったのが、
うん、
時とコンピューターセンターみたいな時とコンピューターサービスみたいな感じの時とブランドになっちゃいました。
あ、
俺たちは時とブランドに就職した覚えはねえぞってみんな言ってるんだけど、
あ、意にそぐわない形の、
でもこれがかなりやる気なくなるね。
うん、
アップルストアがビッグカメラアップル感とかそんな感じになるから、
いけてないね。
ビッグカメラ、アップル感じゃないな。ビッグカメラ輸入パソコン感とかそんな感じだろ。そういうなんかすごい実務的な名前になっちゃいますよ。
ああ。
おしゃれ感のあるね、うん、ちょっと名前だったんですけど
ね。ああ、名前はね、結構重要ね。
重要ね。
うん。なんとか、庄司みたいな感じになっちゃったみたいな。
そうそうそう。まあ、これがね、ちょっとやる気が。
失せつつあると。
著しく出ない。
ああ。そっか。会社はでかくなっていくの？
まあ、でかくなっていくという。
ああ、どうなの？そしたらこっちの方が良くなるんじゃないの？
ああ、全然この、ゼニーの方ですか。
うん。
良くなるといいですね。なんだかんだ言ってね、
うん、
気づけば子さんですよ、僕。 え、あのフル株ですね、気づけば。
ああ、もう結構長いですよね。
いや、まあうちの会社4年ぐらい前に立ち上げて、うん、で今そのなんていうの、最初作ってから半年ぐらいで俺入ってるから、
うん、
でその時代知る人間、俺とその隣席のアメリカ人しかもういないということに今気づいて、やべえ、気づけばメンバーほとんど変わってると思って、
ナンバー3の中に入ってるみたいな感じか、
このまま行くとね、
うん、
でも給料はナンバー8ぐらいで、うん、どうなんだ、外人には勝てない。
それやっぱスキル的なもの。
まあスキルですね。1000万円プレイヤー多分3人ぐらいいますからね。
すごいね。
あ、まあ、クソマメみたいな会社なので、
うん、
まあ、そいつら別にもらっていいレベルのやつらなんですけど、
そういう人たちってやっぱりさ、 あれなの、死ぬほど働いてんの？
全然、隣年席のアメリカ人多分1000万プレイヤーですけど、
うん、
まあ大体ね昼の12時半ぐらいに来る、うん、
マジ？
うん。で、7時とか8時には帰る。あと、時々、あ、ちょっと帰省するんで2週間休みます。休む。
すげえなー
けど、もうそいつがいないと全然ま、うん、無理。
あ、そう。
あ、全然無理。もう、うちの会社の根幹が成り立たないぐらいそいつスキルあるから。
そうなんだ。
もう、なんて言うんでしょうね。うん、ウルフルズにおける、うん、トータス松本ぐらいの。
まあね、
まあ、それ抜きで売れられるもんならやってみなさいよみたいな番組
だ。そうだよね、
うん、
トータスさん抜きでやるウルフルズ、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、
まあまあまあまあ大友康平抜きのハウンドドッグでもいいですけど、
あ、桑田佳祐抜きのサザンに、
あ、それもなんとかいけそうな気がする
、まあ、そうか、うん、なるほどね、あ、
まあそんな感じですかね。それはまあ別に1000万取っても構わないんですけど。
そうなんだ。あ、もうだからそんだけあるから割とこう融通も効くのかな。
うん。
うん、
あ、そういうね。
うん。
まあ、まあ、全然今ここで話す必要はないんだけどね。
うん、
新しい単車が手に入りそうですね。
うわ、そう。
はい。最近、
うん、
同僚のスペイン人が、
うん、
会社帰る途中に、
うん、
そいつもバイク通勤してるんですよ。僕はずっとバイク通勤なんですけど。
うん、
で、ちょ、125cc のスクーターで、通勤してるやつがこけて腕を折りまして、
うんう
ん、で、なんか別に、それは不問だったんだけど、
うん、
会社的に、
うん。
本人が、いや、もうバイク怖いですね、みたいな感じで。
うん、あ、ゴリゴリになっちゃ
った。黒瀬さんあげるよって言われて、
うん、
マジで。
あ、もらうんだ。
そう。
へ、
で、なんかちょっと聞いた話だと、ちょっと日々、まあ、こけてるから割れてるんだけど、
うん、
まあ、見た感じ、1万円ちょいぐらい直せるな、って感じ。
あー。なるほどね、うん、修理は修理すればもう全然
全然
安くで、
で 125cc のスクーターゲッツの可能性、
スクーターだったら楽だね、
ああもうちょい乗りのね、
うん、
40キロしか出ないのでガンちゃん軸く必要もないしね、うん、
ああ、でっかいでっかいちょい乗りでしょ、
うん、ねでっかいちょい乗りがでっかくなる感じ
なる感じ、
そしたらちょい乗りはね誰かに言おうかな、
ああ、そしたら
うん、クマのステッカーを剥がさない条件で、リラックマステッカーを剥がさないという条件でただであげよう
かな。ああ、もう岩さんじゃないですか、それは。
あ、岩さんですね。
ガンちゃんじゃないですか。
岩さんが一番使いますかね、やっぱ。
うん、使うし、
うん、
まあガンちゃんのフットワーク的にも、
うん、
多分ちょい乗りが一番いいと思いますね。
まあ、もしくは、イルガオカに住んでいたら、
うん、
まだイルガオカに住んでいたら、ノリキさん。
ごましお先生。
ごましお先生にあげるというのもあったんですけど。
うん、
まあ彼多分なくしそうじゃないですか、ケンちゃん。町田のどっかに止めたとか言うね。
そうだね。
うん。
置いた場所を忘れそうだもんね。
そう。う
ん、
別に酔っていたとかパクられてた
ら、そうね。
町田のどっかに置いたんだけど忘れたみたいな。
そうだよね、
うん。
左手で鍵持ちながらすげえポケット探しそうだもん、ね、鍵ねえとか言
って。鍵差しっぱなしは普通にやるぞ。
さ、危ねえとか言ってた。まあそんな感じですね。
はい、
まあ、ごましお先生。まあ、彼みたいな人が国会議員になってほしいななんて、
はい、
話しつつ
あのなんか BGM 入れようあ、ここで本題に入るんやなってお客さんに分かるように BGM 入れようい
や、結構ね、
はい、
前説が喋りましたけども、
はい、あ、まあ、で選挙ですね。
そうですね、
一応我々もニュース番組と銘打ってるので、
うんうん、
触れようかなと。
お、優しく
触れようかなと思うんだけどさ、
うんうん、
とりあえずね、うん、今、現時点でね、
うん、
さっぱりわかんないんだよね、今の政局。
あ,
あのね、政党できすぎ、
うん。乱立してますよね。
乱立ですね。
うん、
オウム真理党がいた頃以来の乱立っぷりです。
あ、これ政党戦国時代みたいな、なんかダッサい名前つけてもいいの。
すごいね。すごいね、うん。尖ってた頃のスパでもつけないよ、それ。うん、政党戦国時代で。
やばくない？
あ、ダメな NHK のドキュメンタリーみたいな。
もうセンスのね、あの、なさを感じますけど。うん、で、どうなの、まあ、石原さんも新しいの立てて。
ああ、石原さん。
うん、
僕は、石原さんに騙された元神奈川県知事、松田重文さんがね、都知事選に出てるというだけで胸が熱いんですけどね。胸が熱くなるんですけど。
すごいよね。よくあの人も帰ってきたね。
うん、あのいつさ、うん、さんざっぱら見越しにされてさ、
うん、
よし、お前都知事、次の都知事にしてやるってさ、うん、石原さんと飯食いまくって、
うん、
で、わかりました、じゃあ神奈川県知事辞めてきますんだよ、ね、
うん、
じゃあ選挙出ましょう、頑張りましょうって言ったところで、うん、石原さんが、やっぱ俺出るわって。
あれね。
そう、やっぱ俺出るわを告げた都内某ホテルの会食の、
うん、
席を松田さん後にするとき泣いてたらしいから。
あ、そう。まあね。
いや、もうゴミクズでしょ。もう終わったら帰れよレベルの男でしょ、石原さん。
そうだよね。いや、石原さんすごい。
あれすごいね、と思って。あれ松田さんがね、うん、石原さんを刺してもね、うん、多分神は許してくれる。
まあね。
裁判は有罪だけどね。
問われないやろ、
ね。問われないね、あれは。俺が裁判長だったら上場酌量つける。
結果だって今の副知事の猪瀬さん
の、石原さんは猪瀬さんに、
押してるんでしょ、
そう、家督を譲ると。
あ、
松田茂文誰それっていうので、で、今、松田さんは無所属だかなんだか、都政をどうこうするかいみたいなやつを作って、
うんうん、
猪瀬さんに立ち向かってるんだけど、うん、もう誰も覚えてないって。
そうだよね。
もう、話題は、東国原。そのまま東が出ないことで、うん、猪瀬勝ったなということになってるんですけど。
まあ、もうそこが妥当なラインでしょうね。
うん。
都知事は。
はい。
猪瀬さんっぽいよね。
うん。どうかと思うけどね。
あ、
俺、そのまま東出りゃ勝てたと思うんだけど。
まあ、
石原の支持層がさ、
うん、
猪瀬を支持するかっていう話だよね。
そこがイコールになるかっては思えないよね。
だってさ、うん、石原がさ、受かった時のグラフってさ、
うんうん、
60代、70代に、年齢のさ、
うん、
10代から60代、70代までのさ、うん、それぞれどこに投票しましたかってグラフってさ、うん、もう上に行けば行くほど石原が強いんだ。で、下に行けば行くほど、若者のディス度が高い。こいつにだけは入れたくないランキングで言うと。
はいはいはい、はい。
うん、ガッチ逆転戦、まあ、石原なんて、うん、まあ、選挙活動の第一発目にさ、
うん、
どうも、裕次郎の弟、兄ですっていうぐらいまあ、そんなネームバリューでやってるわけじゃないですか。
そうですね。
うん。
うん、
いや、だって、あんなエグザイルが30年後に選挙出るようなもんですよ。
まあ、そうですよね。うん、入れちゃうのかな。
まあ、今の30代の女子とか入れちゃうんじゃないですか。
そうですよね。うん、まあ、そのまま東になったらまあ面白いと思いますけどね。
面白いと思うし、全然慣れると思ったけど、何をね、諦めたんでしょうね、と思ってたら、いつの間にか、石原大統領と橋本総統が、
うん、
タッグを組んでらっしゃって、
うん、
そこの比例代表で、そのまま東先生出ると。もう何が何やら何が何やら分からない。
だってその石原さんと橋本さんもなんかやるかやらないかみたいなさ、ちょっとさ、揉めるみたいなのあったじゃないですか。
まあ全然政治の手法違い、政治の主張方向は違いますからね。橋本さんは結構同右翼と思われてて、まあ右翼っぽいこともするんだけど、わりかし政策に接想はなくて、
うん、
まあ例えば反原発だったりとかもしますし、
うん、
だけど、まあ石原さんなんかはもう反原発なんだね、
うん、
ちょっと原発が爆発したぐらいで腰抜けてけしからんみたいな感じです
か。まあね、中国のことシナって呼ぶような、
うん、そうそうそう、中国のことシナって呼びました、ね、俺さ、中国のことをシナと呼ぶのは差別用語じゃありませんみたいなこと言ってるけどさ、うん、まあ現実に学術的にはそうかもしれんけど、現実に今この世の中でね、
うん、
中国という呼び方がポピュラーなのにシナって呼ぶのはね、うん、まあ普通に差別主義じゃないです
か。特 風に石原さんの使い方は差別的な意味で使ってますよ。
あれをディスじゃないっていうのはおかしいです
よ。そうね。
うん。
そうです
よ。別にまあ別に中国ディスしようが誰、個人の好き勝手なんですけど。
まあそうですね。うん、まあ石原さんは、やっぱあれなんでしょうね。よりその昔のようなその、より強い日本みたいなのにやっぱ憧れてらっしゃるんでしょうね。うん、
まあ無理だと思いますけどね。
だからこのままではそんな、なんていうの、中国にやられちゃうとかさ、うん、そういうことを心配してのことなんじゃないですか。
っていうか、ね、うん、まあざっくり僕の分かってる勢力図で言うと、
うん、
民主党がいるわけです、
うん、
で民主党は今野田政権じゃないですか、
うん、
で野田政権っていうのはかなり中身としては自民党の昔の自民党に近いんです、
うん、
まあ野田さんも確か自民党の人だし、
うん、
で近いんで、
うん、
で割かし政策としてはまあ中道保守ぐらい、
はいはい、
真ん中よりちょい右ぐらいの感じでやってるんですけど、で自民党、
はい、
で自民党勝つとか言われてるじゃん今。
ああ勝ちそうなね、はい、そういう話はありますけど、
なんかそうでもない気がしてきた。
おお、なんで
ちょっとや、なんかね方向性がやばい。
それはなんか安倍さんが変な学会に入ってるから。
まあまあ安倍さんが変な学会に入ってる。あの有名な親学っていう。
はい、そこいつも脱線しそうだから。
そこいつも脱線だ。まあ、オカルトですよ。
うん、
で安倍さんの奥さんは、うん、水の声が聞こえるっていう、あの先生に浸水してらっしゃるというね、大変なオカルト二人なんですけど、あそこは。あの人たちだけにはね、あんまり国政を任せたくないなと思うんですけど。
そんな人が総裁だっていう、
はい、いやで、うん、なぜ安倍さんが出世出たか知りませんけど、
うん、
普通に谷垣さんでええやんけと思うんですけど、
うん、
安倍さんが出てからねちょっと政策方針がガラッと変わりましてね、
うん、
まあ、いわゆる改憲論議ですね、
うん、
改憲論議を公約に入れるというのを、うん、でかなりハードな改憲をね、
うん、
入れて、で、まあ、韓国政府なんかはあまり日本に右側行ってもらいたくないもんですから、
うん、
もう自民党は極右やと。超右翼やと。
はい、
いうようなこと言ってますけど、割りかしね、それも外してないね。相当やばい。いろんな政策が出てるけど、
うん、
まあ、で、会見案とかちょっとざざっと見たんだけど、
うん、
まあ、やばいね。
あ、そう。
今までの改憲案って、さすがに、まあ、占領政策のま
ん
まね、
うん、
優雅ままにされすぎたから、
うん、
ちょっとまあ、独立性のあるところに戻そうやぐらいだったでしょ。
はい。
まあ、そんぐらいで議論しようとしてたじゃん。
うん。
したけど、今回のなんか改正案とか見ると、うん、お、戦前に戻したいんだね、ぐらいの。
戦前？
うん、全然。もう全然ね、戦争前ぐらいの体制に戻したいみたい。とりあえずね、
うん、
僕が注目したのはね、徴兵できるようにしたいようですどうも。
徴兵制作るってこと？
そうそうそう。
うん、
憲法改正の中に、
うん、
まあ、よく、まあ、いわゆる憲法9条の、
うん、
なんだっけ、公選権を持たないっていう規定を外すのとか、まあ、自衛隊、軍は持たないっていうのがあるから、憲法には。
うん、
で、それを やめて、自衛隊をちゃんと日本軍にしましょうというイメージがあるんだけど、実はね、結構ね、憲法で、保障されてる基本的人権あるじゃん。あの辺をいじろうって話になってるっぽいです。とりあえずね、なんか割かし、政治信条の自由とかその辺はね、
うん、
かなり制限されそうです。
うん、自民党になったら、
うん、
俺らの、国民のってことでしょ、
うん、国民の。まあ多分割かし、反政府的な発言がしにくくなるような感じになると。う
ん、じゃあ、その後、まあ年間50代ニュースも危ない。
危ないですよ。憲兵が乗り込んできます。憲兵はいないかもしれない。
やばい。日本に憲兵が、今の日本にいるって考えると結構、うかうか知られないですけど。
うん、まあ。
結構厳しい。
まあ彼らとしては、戦前のことができるようになった上で、さて国民の皆さんどうしたいっていうふうにしたいんだと思うんですけど、
うん、
ちょっと割かしね、ハードになった。で、僕が注目してるのは、
うん、
昔、社会で習ったと思うけど、
うん、
奴隷的拘束の禁止っていうのが、
はいはいはいはい、
奴隷みたいに人を拘束してね、
うん、
裸したりしちゃダメだよっていう。
実際あるけどね。
うん。まあ実際ね、グッドウィルとかあるけど
ね。ありますけどね、そういうの
あるけど、うん、で、そういうのが、うん、そこがね、チュルッと消されてるんですよ。これはね、割と建前でも何でもなくて、今まで徴兵制の論議って何度かあったんですよ。
うん、
有事の時には徴兵できるようにしといた方がいいんじゃないか、
うん、
あったんですけど、うん、その奴隷的拘束の項目で、
うん、
ダメなんじゃないかという議論があって、でそれに対して自民党は反論しきれなかったの。 そこは押し切れなかったんですよ、はいはい、でまあ今そのドル的拘束だけちょろっと消すってことは、うん、まあ徴兵したいんだなと。
ああ なんかしたいのかな。じゃあ
なんかしたいっていうか、うん、まあ喧嘩できるようにしときたいんじゃない、
とりあえず、うん、なんかするときに、
うん、あまあそれでまあ普通に、うん、戦争へ近づいていくと思いますけどね。
じゃあまあ後々その自民党がなったら、
うん、
戦争になることもあるかもしれない、
全然ありそうですね。だいたいね今ね国家の主張を武力で守ろうなんてのはね、
うん、
古いと思いますけどね、
うん、まあでも武器屋が儲からないんじゃないですか。
ああユダヤ商人だった。死の商人が儲からない
儲からないみたいな。
ああ、でそういうで今ね、うん、なんていうの、まあ理屈としてはさ、
うん、
国が喧嘩もできない体制だと、
うん、
外交も弱腰になって、
うん、
言うがままにされちゃうと、
うん、
言うけど、
うん、
じゃあ日本が仮に軍備持ったとしましょうや、
うん、
そこそこ予算もかけたとしましょうや、
うん、
で、まあ、ぶっちゃけないし、GNP の半分ぐらい突っ込んだとしましょうよ。
もう
北朝鮮ばりに、
うん。
中国に勝てるかって言ったら、まあ、勝てないよ。中国とかアメリカとかやって、
うん、
まあ、一週間持ちゃいいんじゃないですか。
あ、中国なんか武器よりも数がもうなんか多くて無理そうでね。
中国は陸軍が強すぎるからね。
あ、
無理だよ、あんな。
ダメだ。
だってあいつらさ、なんか、四川大地震の時やったじゃん。
うん、
は
いはいはい。
その時さ、
はいはい、
道が途中で途切れてたっていう理由でさ、一、うん、人頭100キロ荷物持ちながらさ、120キロぐらい山道を歩いたらしいから、
あ、
勝てる気がしないんですけど。
しないですね。
うん。
まあね、アメリカ人は単純に体でかいしね。
うん。単純に体でかいしね。世界中に空母とか基地あるんだよ。日本同じことやろうと思ってるんならいいけど。
うん、
まあ無理でしょ。
まあね。
だから別に軍事力で対抗するのはすごいね、僕は個人的にはコストに合わないと思ってます。相手がビビるぐらいのパワーを持てば、
うん、
まあそれは外交もね、有利に進むかもしれないけど、うん、そんなパワー持てないですからね。
うん、
中国なんて別に、核ミサイルで2、3個落とされても鼻くそほじって見てますよ、
そうだよね。
うん、ああ、広東省壊滅したんや、別にいいわ、みたいな。北京あるし、みたいな。
まあ、でかいもんね。
でかいもん。
人多いし。
うん、ああ、ね、北京滅ぼされたわ。うん、ああ、南に引っ越そう、みたいな。
なんか上海とかさ、
うん、
香港とかさ、すげえ儲かる土地じゃなければさ、
うん、
そんな怒らなそうだよね。
そう。いやだからまあ、それより、
うん、
まあ、例えば、その昔さ、その政治でちょっと揉めててもさ、
うん、
経済は冷めないみたいなことあったでしょ、
うん、
中国とも依存が高すぎて、
うん、
っていう風になった方が、うん、平和の道にはなると思いますけど。
喧嘩はするけど、セックスするみたいな
ね。そうそうそう。なんか、ちょっと、金玉握っちゃえばいいんですよ。お互いの。
お互いの。
うん。そっちの方がいいと思いますけど。
じゃあもうズバリどうなんでしょうね。まあ自民党と、
うん、
まあ民主党がまあ構図的には一騎打ちっぽいの。じゃあごめん、そもそもなんであんなにさ、引っ越じゃない解散しようとしてた。
ん？
解散がうんぬんっていう話をしてたの。
今やれば自民党は勝てると踏んでるから。
でもさ、解散しろ解散しろって言ってたやり取りがあったじゃん。
うん、
あれってなんで解散しろみたいなの。
ああ、だから、うん、まず根本的には自民党としてはね、
うん、
選挙をやりたいんですよ。民主党ってのは政権交代してから一回も選挙の戦略、衆議院の選挙の戦略を受けてないんで。
民意を通ってないみたいなことでしょ、要は。
まあまあまあ、そうだ、うん。衆議院と参議院が日本にはあって、
うん、
衆議院の、まあ、議席で基本的に法律決められるんで。
うん、
で、まあ、何年か前に、衆院選で民主党対象して政権を取ったわけなんですけど、
うん
うん、で、今やったら、
うん、
勝てると、
うん。
で、まあ、要は、鳩山さんが、まあ、
こけて。
まあ、歴代最悪の首相だと思いますけど。鳩山さんが外交をむっちゃくちゃにして、で、地震が起きて、
うん、
で、まあ、別にこれ、民主党のせいというわけでもないと思うんですけど、
うん、
官僚とかそこまで含めた全体だと思うんですけど、
うん、
まあ、復興が全然進んでないと。
うん、
2年経っても、陸前高田が草ぼうぼうですと、
うん。
で、いうような状況があって、
はい、
民主党の人気は落ちてきてるわけですよ、
うん、
ある程度で。今やったら自民党勝てるんちゃうかっていうのがまず読みがあるわけ。
読みがね、
なんか早く選挙やりたい、
野党的には。
しかもこの原発も爆発し復興も遅れてて、
うん、
地方の評判がすっごい悪い今。
悪いね、地方はね、
うん、
多分ね、
うん、っていう今やりたい、
うん、
で、それで6月なんかそんぐらいに、うん、あの、野田さんは野田さんで、その、震災対策とかいろいろするために、ね、通したい法案がいくつかあって、
うん、
で、これを通させてくれよと、
うん。
つっても、あの、自民党と話しつけないと通せないんで、強行採決になっちゃうからね。
ああ、なるほどね。
で、それで話、じゃあ、法案通すなら選挙しようよと。
うん、
法案通したら選挙しようやって言ったんだけど、うん、いや、すぐは嫌やなと、野田さんは。
うん、
すぐは嫌やから、うん、あ今度やるって言って、
うん。
で、まあ、その時の雰囲気では2、3週間後っていうような感じだったんだけど、
うん、
まあ、野田さんはそこをね、うん、乗られくられて伸ばし続けましてね、
うん。
で、いい加減、あの、もうあの約束どうなってんのっていう話になって、
うん、
じゃあまあ年内でやりましょうと。
うん
みたいな感じになったわけ。
でも結構雰囲気的にはさ、意外になんかその野田さんがのらりくらりし続けてたから、うん、逆に年明けぐらいのみんなイメージだったっていう話ですけどね。
うん、
ただそれでなんかこう周りのイメージ的にはなんかあ本当に年内に辞めちゃったみたいな。
そうそうそう。いきなりで結局そこで、うん、じゃあ次のね、うん、あのバーター要素があったんですよ。次これ成立させるんだったら。
うん
ああ選挙するんだったら自民党協力してあげてもいいよっていうようなのがあったんで、
うん
うん、それをうまく話をまとめるために、
うん、
じゃあ年内でって、
うん
だって
うん、
なるべく年内にやりたいんですね自民党としては、
うん、だって結構石原さんとかもさ、
うん、
結構石原さんとかも予想とかと早かったらしくて結構バタバタしてるとか、
うん、
してないとか、
まあ、かなり急に決まったから、
うん、
観測としては、うん、来年明けぐらいにやるのかっていうような話だったんだけど、
うん、
急に意表ついて多分、まあ、それはそれで一つの戦略じゃないですか、
うん、
年明けってなると十分に準備期間与えちゃいますから、
うん、そうそうそう
年明けやっぱ今みたいな、うん、おおみたいな
それでなんかこう
椅子取りゲームみたいな
あれみたいになって
フルーツバスケットみたいな感じでさ
ですよ、ね、
みんなガガガガって動いてるところで少しでも勝機を増やそうという戦略みたいな、うん、
なんかあの友差しなんだよあなんてお互いに差し合うみたいな、うん、い
やお互い場外に落としたんですよ、
う
ん、
そうそうそうそうああみたいな感じになって、うんうん、アバンテみたいな感じでしょ、まあ、でそれでなんかね結構テンパってる議員さんとかもいるらしくて、
うん、
なんかねもともと支持母体が、うん、その例えばなんか千葉だかどっかに あるんだけど、
うん、
そこを切り捨て、その母体のを切り捨てて、
うん、
なんか別の方から出ないといけないみたいな、
そうい
うのもあったりして、もう、母体も切り捨ててるから、落ちたらもうどこにも行くところない、死ぬしかないみたいな、武士の覚悟をしてる方、背水の陣の覚悟されてる方もいるみたいな話
聞いた。選挙って結局選挙区でやるわけじゃないですか、
うん。
そこの地域の誰を選ぶかでやってるわけだから、うんうんうん、誰に誰をぶつけるかってすごい重要なんですよ。
うん
で、今回は多分その時間がないところを狙ったんじゃないですかね。
あー、なるほどね。うん、いや、だからね、その議員さんはなんかこう、二世議員とかが大嫌いだみたいなことを言ってたらしいですけど、まあまあまあ、どうですか、その、選挙に出るっていうのは。
あ、選挙に出るっていうの、
うん、
いや、思うんだけどさ、うん、これ最後の話しようと思ったんだけど、
うん、
まあ、今回の選挙入れるとこないんですよ。
ああ。どうして、
まあ、まあ民主党が全然ダメでしたというある程度まあ実務能力がやっぱりなかったでしたという前提においてね、
うん、
の選挙なんですよ、
うん、
さあ民主党から誰に変えましょうかっていう選挙ではあるんです
よやっぱダメでしたってとこから入るってこと、うんうん、
まあそれでも民主党でもいいよって人は民主党に入れてくださいと、
はい、
っていう選挙じゃないですか、
うん、
なんで他の党からどこを選ぶかっていう話になるわけなんですけど、
うん
で、じゃあ、まあ、自民党はさっき言ったように、ちょっと方向間違ってると、
うん。
自民党っていうのは、もともと農協が支持母体だったわけだけども、
はい、
まあ、農民っていうのはガンガン減ってるわけで、
はい、
で、これから新しい方向を身につけていかなきゃいけない中で、
はい、
よし右寄りの人の人気を取ろうということでやってんだけど、
うん、
右に寄りすぎです。
あー、なるほどね。
多分今の日本の、
うん、
高年齢の世代っていうのは戦後教育ばっちり受けて、
うん
でまあ、それなりにキューバ危機とかその辺も、うん、乗り越えてる世代なんで、
うん、
あんまりね右寄りの政策はね支持されないと思うんですよ国政においては、
はいはい、
結構戦争アレルギーあると思いますし徴兵やんの嫌やっていう人が多いはずなんですよ、
うん、
なんでちょっと右寄りすぎであれ票を落とすんじゃないかな昔のだから中曽根さんとか言ったぐらいの、
うん、
真ん中やや右で、うん、超アメリカ寄り、
うん
まあ、いわゆる、親米中道保守ですね。
お
をやればいいんですけど、
うん、
今多分あの、うん、そんなに親米でもないかなり右を行っちゃうんで、うん、ちょっとずれるんじゃないかなというのが、うん、で今入れるとこがないと。で例のあの石原さんと、うん、あの橋本さんの、うん、あれはまあすごいよ、うん、あのここから多分15分ディスれるけど、まあ大体ね、あのあそこにいる日本維新の会があるじゃん、橋本の会が、うん、そこがさ、もともとさ、うん、あのなんていうの、メンバー見るとひどいんだよ、うん、あの昔ちょっとしたスキャンダルで辞めた政治家がね、うん、もう軒並み名前を連ねてる。
あ、そう。
だから要は
芸能事務所みたいになってね。
だから民主党っての自体がさ、うん、自民党の派閥争いに敗れた人の集まりなんですよ、うん、小沢さんをはじめとして。
そうね。
なんだけど、うん、あれはひどいね、あの日本維新の会はもっとすごい、うん、廃物利用だね、民主党にも入れなかった、うん、敗者復活戦の敗者復活戦みたいな感じだから
あ、なるほどね。
うん、
再生工場みたいになって
る。再生工場ですよ。六ヶ所村ですよ、ね。むしろ。再生できない感じで、あの、仕方なく貯めといてるみたいな感じですよ。
ああ。まあ、とりあえず、頭数が欲しい状況ではあるんでしょうね。うん、
いや、全然頭数ですね、あんなもん。でも、なんか、ちょっとあまりにも制作が雑すぎる。維新発作とか見たけど、
うん、
まあ、この人あれだな、貧乏人は死ねっちゅうタイプやな、みたいな。うん
貧乏人死ね
って、うん、だって最低賃金廃止とか書いてあるの。
マジ？
うん、まあ、要日本の賃金が高くて、うん、国際競争力がないっていう話なんだけど、
うん、
じゃあそれ最低賃金をありにして、うん、ベトナム、例えば僕の業界ね、プログラマーの業界でベトナムが今熱いんですけど、
うん、
ベトナムなんてこっちは例えばさ、うん、1ヶ月100万ぐらいかかるわけで、一人雇ったら、うんうんうん、ベトナムだったら1人10万円で済むわけですよ、うんで、そいつらと戦うために最低賃金下げますって言うと、うん、時給380円のプログラマーが生まれるわけです。
うお
ー、胸が熱いでしょ。
すごいね。
うん、国際競争力つけるってそういうことだよ。
あー、やばいね。
うん、
で
うわー、まあ、死ぬほど働いて、じゃあそれじゃ食えない分はどうなるかというと、貧民街ができるか、
うん、
生活保護のプチ生活保護みたいなのができるかどっちかです。
でも今後ますます日本の賃金は安くなっていくであろうっていう見方がありますよね、う
ん、まあ日本のサラリーマン能力ないからね、基本的に。
スキルが、
スキルがもうそうだし、まあ組織としてだけど、個人はどうか知らんけど、
うん、
日本の会社っていうのの動きの遅さだったらな、もう今やもう世界にもう数段取り残されてるレベルですから。
じゃあみんなあれだね、もうあのマックを持ってノマドになろうって
。それは次回やろうかな。ノマド批判。スタバのドヤリングを切るっていう。
まあまあ、はい、でもそんなこと言ったらね、僕なんて半分ノマドみたいなもんですから。
はい、で、そうなんで、それで民主党があって、まあまあ、で、まあ右寄りの橋本さんとこと自民党があって、
うん、
で、真ん中右がさっきから何度見てるの空いてるんですよ、
うん。
真ん中右のラインが。民主党真ん中左の新中、
うん、
中国寄り路線なんで。はい、で真ん中右の米国ユーロ路線が入ってるんですけど、誰かそこに入るのかなと思って、
うん、
そしたら今度はド左ができまして、滋賀県のとこの知事が始めた、
うん、
あの、まあ、反原発新党ですね。日本未来の党。まあ、あそこはもっとやばいですけどね。まあ、いわゆる反原発で、まあ、特にあまり、これといった政策もなくっていう感じ。
そこだけに絞ったみたいな感じ。
だけみたいな感じで。
ちょっと、うん、まあ、原発で戦うのは、うん、なんかこう、ちょっと、選挙に勝つにしては、
うん、
なんか弱い気がしますね。
脱原発で、
うん、
その、いわゆる今の脱原発ムーブメントの、わけのわからん、ちょっと新しい左寄りがあるじゃないですか。
うん、
あそこに乗っかっちゃうと、選挙には勝てないですね。
うん、
デモは、20万人同意にしてもいいけど。
うん、なんか、いくらなんでもみんなも、
うん、
なんていうの、そこじゃないみたいな感じは分かって
そうです。そう。だから、うん、僕いつも思うんだけどね、
うん。
例えば原発反対で、廃止でもさ、
うん、
なんだろう、大麻解放でも何でもいいんですけど、うん、その一個やりたい政策があるとするじゃないですか。一、うん、個やりたい政策、これだけはこっちに入れますけど、
うん、
他は政権取った与党に従いますっていう、
うん、
あの、立候補の仕方ありなんじゃないかなと。
あ、
脱原発党というのを一個作ってね。
うん、
全ての政策は、
うん、
あの、与党に従いますと、
うん。
けど、原発に関しては脱原発だけを
主張します。ああ、そういうトレードオフ的な
感じで。うん。あの、機能限定。
それはまあ新しい形かもしれないですね。
でもね、今脱原発で票取ろうと思ったらそうするしかないですよ。
うん、
脱原発がの層っていうのは結構いろんなとこに、そこ右にも左にもまんべんなくいるんですけど、
うん、
集まるのが左寄りの人たちだけなんで、
うん、
でそれでやっちゃうと厳しいと思いますよっていう。
うん、いいね、機能限定いいかもね。
うん、であとはまああのおなじみ共産党と社民党ですけど、
うん、
まあこの人たちはあくまで貫くマイノリティなんで、
まあ、まあ、まあね、あまあ、
あとまあ社民党に関してはもう完全にあの、うん、もう左派ですらなくなってきましたからね、単なるあれサブカル政党になってますから、
ね、あれはなんかオリジナリティを追求してるということ
で、そうだね、みずほ党でいいと思います。
まあ、まあ、福島みずほさんは我が郷土の、うん、星でありますから。
ああ、そうですか。
宮崎らしいです。
ああ、そうですか。
はい。
で、あとは、おなじみ、アンタッチャブル二大政党、
うん、
公明党と幸福実現党が残ってるだけ。
まあね、あそこら辺もまあ。
まあ、幸福実現党は、うん、まあ、宗教的な面を除けば、基本的にはかなりの保守政党なんで、
うん、
石原さんとこといい勝負ですね、結構。あそこは。で、公明党はさっき言った、中道右派にかなり近い。
うんうん、
公明党はかなり、中道志向ですからね。中道右派のさらに中道寄りぐらいですから。ど真ん中を歩くのが基本的にあれですけど。
うん、
ただ、うん、まあ、ご存知。ご存知、ね、うん、久本雅美も、いらっしゃるような感じのところなので。
まあ、まあ、そこはね、うん、ありますからね。
だから多分、創価学会じゃない公明党を作ればいいんじゃないか
なるほど。
はい。まあ、で、入れるとこもないです。
ないと。
ないんで、
うん、
立候補すれば、時等で。
俺が俺が。まあでも、俺も親父にかつて、お前市会議員にならないかって言われたことある
んですけど。なりなさいよ
面白いでしょ。
なっときなさいよ。
30歳から宮崎県小林市の市会議員だ。
何それ、そんな大昔の小学生の話とかじゃなくて、
なくて、割とまあ大学とかそこら辺で、まあ、そのうちなんかこう、なれや、みたいな。
ああ、ちょっとカバンも、先生のカバン持ちから始めて。
うん。
乗りなさいよ。
小林氏の司会議員。
司会議員。任せたくね
え。おい、いや、大丈夫です。だって宮崎県知事なんてね、
うん、
スケベして捕まったこともあるんだから。
そうだね。じゃあ俺それで政治顧問になる。
いや、やばいね。俺黒シャチのマリオネットになりそうで。
よくわからないバッジつけてるけど、何の資格も持ってない。
でも絶対言いくるめられるでしょ。
そうそう。
ああ、いいね。
制作トータルプランナーとかそんな感じで。飯に書いておくから。
選挙区。ああ、いいね。選挙屋、
うん、
でもやってみたいね。なんかこう、俺が先生で、なって、近い日になって、暮らし横にいるんでしょ。
君、日々の予定、相変わらず議員になっても一個も把握してなくて、今日は何かねって聞いて、秘書のスケジュールに従うだけで。
やばいね。まあでもそうなると完全にまあ僕の場合はあれでしょうね、
うん、
どっかだらしないところでスキャンダルになりますね。
いや、そこね、スキャンダルに負けないタイプの新しい政治家として、メンゴメンゴで全部済ませるっていう。
ああ、ベルルスコーに目指して、
そうそうそう。で、スキャンダルで議員としての資質がって言われたら、だって俺ないもんって
。ああ、いいね。
僕の履歴書見たことありますって。
いいね。
資質とか何言ってんのあんたっていう。
いいね、なんかこう。
でも選挙に出て勝ったもんって。一切動じないっていう。
なんかまあでもそういうのって、ちょっとこう、ある種、昭和っぽいっていうか、うん、なんかこう、カリスマだけでやっていけた時代みたいな。そうそうそう、なんかそういう。
そう、だからそういう方法は田中学園ですよ。田中学園ですよ。それをやってほしい。
ああ、面白いね。じゃあ、
いいね。司会議員、出る話だったら出なさい。ブレーにいてあげるから。
まあ、黒シャチブレーにいるなら結構ね。
うん。票読むよ。米屋さんが2票だろ、みたいな。で、俺のバンドの友達が3票入れてくれるから、みたいな。
そうね。どうなんだろうね。今、俺、だから、小林氏は、はい、まあ、人口3万人で。
あ、3万人もいるんですか。
うん。で、市会議員だから、まあ、席は何議席ぐらいあるんでしょうね。10とか、そんなもんですかね。
じゃあ、 あれですか、3000票ぐらい取ればなんとかいけそうですね。
かもしれないですね。まあ人口様人ですからね。
2000、3000ぐらいだったらツイッターでどうにかなりそうじゃないですか。で、創価学会バリーナーの住民票みんなに移してもらってさ。で、投票してもらうっていう。
それで人見知りに10票もらう。
人見知り全員一時的に小林氏
に来られて。面白いなぁ。
ちょっと
有名
ありますね。有名ありますね。
ちょっとまあ、それは、また、2013年以降の。
ね、とりあえず入れるところがないんでね、どうしようかな。僕入れるところがないときは、共産党に入れることにしてるんで。
それはなんで？
だってなんか、二大政党制良くないと思ってますから。わけのわからない政党が15席ぐらい持ってるっていうの。
ああ、それ重要だっていう。
なんか、この政策どう思いますかってさ、投資ごとのインタビュー NHK で流れるときさ、2個しかないのは良くないと思う。5、6個あった方がいいと思う。まあ、公明党は、彼ら20席ぐらいどうやっても取りますから。
そうですね。
まあ、同じぐらいの15席で、まあ、社民党か共産党って言ったら共産党でいいやと思って。
そこの2択なんだね。
そうそう。
共産党。
まあ、共産党に、かれこれここ10回中8回ぐらい入れてますけど、結局
ほぼ入れるとこないじゃんっていうの
が、まあ、民主党でもいいかなと思ってね、自民はちょっとあかんな、
危ないなと、
危ないっていうかね、迷走中すぎる、どっち行くか分かんなすぎる、
未来の子供たちにね、
ほら民主党が政権取ったらどうなるんだろうみたいな不安感がさ、昔はなかったわけだけどさ、まあ、今考えると持っとけよかったって話じゃないですか、未知数すぎたじゃないですか、今の自民党未知数すぎるから、別に右でもいいとは思うんだけど、間違えそうで怖い。
ちょっと儲けられる、儲けてくれるところにしてほしいです。
お金が、じゃあね、減税とかに釣られて民主党に入れたらいいんですか。あの人たち中間国民 の、あの生活が第一だから、貧乏人と金持ちは死ねっていう感じですから。
貧乏人、まあ僕はどちらかというと下の方ですか
ね。下の方ですね。じゃあ共産党でいいんじゃないですか。
そうね。みんな仲良くですね。
共産党パンクですよ。金持ち全員死刑だもん。
じゃあ俺別に金持ちは死ななくていいし、金持ちは金持ちでいいと思ってますけど、ただ俺はそこに入り、そっちに行きたいなって思うだけで、そっちに行きたいって言うとちょっと語弊があるかもしれないけど。
共産党政権取ったら、生活保護を分厚いよ。
ああ、そう。共産党に
入れます、ね。国が傾くぐらい分厚くなる。ということで、みんなどこに入れるのかな。ただね、一つ言えることは選挙で行きなさいっていう。
前から言ってますね。
選挙行かないのはね、まあ、基本的に勝ったところに対する信任なんですけど、まあ今回ね、どこが勝っても後悔しそうだからね、言っといた方がいいですよ。
なるほどね。
俺は今勝ったところに入れなかったって言えた方が多分楽だと思います、人生。
じゃあ皆さん選挙には行きましょうということ
で、
はい
はい、お送りしました。グレーセスト
T3000 の
年間52ラインズでした。
イエーイ。